皆さんこんにちは。ナビゲーターの藤村由紀子です。基礎固め一生ものの英文法ベーシックにようこそ。これから皆さんとこの本を最後まで読み進めていきます。一緒に頑張っていきましょう。ではまずは4ページを開いてください。ここに目次があります。この本は4つのステップに分かれています。それぞれのステップがどのような内容かを説明します。最初のステップ1は、この本の内容と目標を知ろうです。ここでは、この本でどのようなことを学ぶのかということと、この本は何を目標としているのかということを知ります。次のステップ2では、英単語の使い方の基礎を知ろうです。ここでは、英単語についての最も基礎的なことを学びます。このステップ2には、第1章から第4章までの4つの章があります。次のステップ3は、英文の組み立ての規則を知ろうです。ここがこの本の中心部分です。第5章から第39章までの全部で35の章があります。日本語では、単語を適当に並べただけでは正しい文にはなりませんが、英語でも全く同じです。英文では、単語と単語がいろいろな規則に従って結びついています。よって、この規則を知らなければ英文を理解することができませんし、また、英文を書いたり話したりすることもできません。このステップ3では、英文の組み立てに関する大切な規則をいろいろと学んでいきます。次に6ページを開いてください。一番下に、ステップ4、これからの課題を知ろうとあります。ここでは、この本を読み終えた後に何をすればいいのかを説明してあります。では、これより実際にこの本を読んでいきましょう。まずは7ページを見てください。ここからステップ1が始まります。ステップ1は、私がすべてを読み上げますので、皆さんは目で追ってください。次の8ページを開いてください。では、1行目から読んでいきます。本書の内容について。この本の主な内容は次の3つです。1、英単語の使い方の基礎を知る。2、英文の型の基礎を知る。3、最も基礎的な英文法の知識を得る。とにかく基礎の基礎を徹底的に固めます。ただ、上の3つの内容だけでは読み切ったとしても大きな手応えは感じられにくいものです。たとえゼロから学ぶ本だとしても、いくつかは重みのある内容に挑戦し、これを攻略して乗り越えた、マスターしたという達成感を味わいましょう。このような喜びは必ず、一層の学習意欲につながります。もっと頑張ろう。より上のレベルに挑戦したい。という気持ちになるのです。よって本書には次の3つの内容も盛り込みました。4、関係代名詞を日本語の知識をもとに詳しく解説する。5、疑問文を丁寧に分類しながら解説する。6、章ごとに形式の異なるバラエティ豊かな練習問題をつける。ただし量は多すぎないようにする。それぞれについて説明します。まず4ですが、英語には関係代名詞というものがあります。これはほとんどの人が中学校で初めて習うものなのですが、ここで英語につまずく人がとても多い項目です。よって本書では、日本語の知識を有効に活用しながら、誰にでもわかるように関係代名詞を説明します。普段自由自在に使いこなしている日本語の知識をもとにした説明なので、確実に理解できます。そして理解すれば、多くの人が苦手とする関係代名詞の基礎を自分はマスターしたんだという大きな喜びが得られます。関係代名詞と同じように、 疑問文も苦手とする人が多い項目です。誰ということを尋ねたい場合は Who を用いる、何ということを尋ねたい場合は What を用いるというようなことは知っていても、疑問文を上手に作り出せる人は実は少ないのです。この本では丁寧に分類しながら一つ一つの疑問文を確実にマスターします。これが丸5です。ここでもやはり攻略したときに大きな満足感を得ることができます。次に丸6ですが、初級レベルにいる人は不安を抱えながら学習を進めている場合が多いものです。よって少しずつでも自信をつけていきたいですよね。そのためにこの本ではそれぞれの章の最後に練習問題を設けました。繰り返せばきっとこれらの問題はきちんと解けるようになるのですが、解けるようになると自分にも英文が組み立てられるんだ、自分も英語が書けるし、これを口に出せば話せるんだということが実感できます。たとえ初歩レベルの文であっても自分で英文が作り出せるととても嬉しいものです。ところで小説やエッセイなどとは違い、勉強の本というのはどうしても挫折してしまいがちです。英語の参考書も最後まで読んだという経験のある人は実は少ないものです。よって本書は挫折しない参考書にするためにいくつかの工夫をしました。それぞれについて説明しましょう。まずこの本のメインの部分であるステップ3では、各章の冒頭にイラストを置くことにより、その章で扱う文がどのような場面で用いられるものかを目で見てわかるようにしました。またまだ扱っていない内容が例文の中に登場しないようにも工夫しました。よって話が前後して頭が混乱するということはありませんから安心してください。ナビゲーション音声 CD について、さらにナビゲーションの音声もつけました。ナビゲーターが一歩一歩皆さんを導きますので、必ず最後までたどり着くことができます。このナビゲーションについて説明します。このナビを利用して読み進めると、本書は23のパートに区切られます。それぞれのパートは第1項、第2項、第3項と呼びます。そしてナビゲーターとともに予習と復習を繰り返しながら、きっと最後まで読み切ることができます。具体的には次のように読み進めます。括弧1、これから読むパートの内容を音声で聞く予習。括弧2、自力でそのパートを読み練習問題を解く。括弧3、音声の解説を受ける復習。この作業を23回繰り返せば最後まで読み終わる。23のパートに分けるので、およそ250ページの本が23冊の小冊子になります。小冊子ならきっと読み切れるのではないでしょうか。また括弧1の作業によってどんなことを学ぶのかを知った上で読むので、括弧2の作業が楽になります。そして括弧3の作業があるので、大切な部分を読み落としてしまうこともありません。さらにこの23の区切りは読み進める際のペースメーカーにもなります。1日に1パートを読もう、土曜日は2パート読もう、日曜日は頑張って3つ進んでみようというように、1日に読む量をパートを基準にして決めることができます。1日に1つ進んだ場合は3週間と2日で読み切れます。毎日2つ進めば2週間弱です。3パートの場合はほぼ1週間で読み終わります。なお括弧3の後ろにはネイティブスピーカーによる例文の朗読があります。 CD マークがついた囲みの中の文を読み上げます。本書ではこの部分の英文を基本英文と呼ぶことにします。以下に各パートの区切りと CD のトラックナンバーを示します。 本書の目標について、このナビを有効に使い、本書を皆さんにとって最初に読み切った英語の本にしてください。そして、自分にだって勉強の本はちゃんと読み切れるんだという大きな喜びを味わってください。本を一冊仕上げるというのは本当に嬉しいものです。そして必ずとても大きな自信になります。この本をマスターすれば、無理なく次の段階に進むことができます。この入門コースに確実に乗れるようにするというのが本書の目標です。ぜひ大きな希望を持って、ステップ2とステップ3の39章を読み進めてください。これらの章の一つ一つが皆さんの力になっていきます。では、スタートです。次のトラックナンバー2からステップ2に入ります。では、トラックナンバー2を再生してください。